どうも、思春期の子育てアドバイザーの道山圭です。本日はスマホ依存で崩れる生活を立て直す方法についてお話をしていきます。いただいた相談内容から読んでいきます。高2男子、昔から褒めると怒るので褒めて誘導ができません。自我が強いので周りを気にせず聞く耳は持ちません。歯磨き、お風呂といった生活習慣も勉強もしません。スマホ依存がひどく朝起きられず学校も休みがちです。今回特別措置を講じてもらってギリギリ進級ができました。約束も守りません。親子関係は悪くなく普通の会話はできます。簡単なお願い事も聞いてくれます。どうしたらいいでしょうか、ということですね。まあ、親子関係はいいということなんですが、まあ、例えば歯磨きをしないとか、あとはね、勉強をしないとか、まあ、朝起きられる学校が休みがちとかですね。まあ、いろんなこうトラブルもあるわけです。ではこういった場合、どのように改善していけばいいかっていうところを今日はお話ししていきたいと思います。お伝えすることを意識してお子さんに向き合っていただければ、お子さんの状況必ず良くなります。参考にしてみてください。あとこのチャンネルではこういった思春期の子育てに関する情報を日々配信しております。まあ、今回のようなですね、お子さんのいろんなトラブル以外にも成績を上げる方法とか受験対策とかもお話ししております。もし何か悩みがある場合はですね、私のオフィシャルサイト、道山圭で検索すると出てきます。そちらに無料相談フォームがありますので、そちらからどしどし送っていただければと思います。では行きましょう。でまずですね、今の状況をちょっと簡単に整理しておこうと思います。親子関係は悪くなく普通の会話はできるということが書かれています。あとは簡単なお願いは聞いてくれるってことですね。でこの2つだけ見ると、いつも僕がお話ししている愛情バロメーター、これはね、全然悪くない、むしろ高いような条件にも入っているわけです。ちなみに愛情バロメーターって何かっていうと、お父さんお母さんの愛情が子供に的確に届くと子供の心の中の愛情バロメーターという数値が上がるんですね。で、これが上がるといろんな気力とかが出てきて学校に行ったりとか勉強頑張ったりするっていうことです。なのでこの2つの条件だけ見ると愛情バロメーターは高い状態なので本来学校に行ったりとか勉強したりもできるような状態かなと思うんですね。まあ、なのにできないっていうのが今回のちょっと一つね難しい ところなんですけど、まあ、状況としてはこういう状況だよってことです。で他の点もちょっと見ていくと、例えば自我が強いよとか、あと歯磨きとお風呂が嫌がるよってところもあります。でこれはどういう状態かっていうと、この子がそうかはわからないんですが、結構発達障害の傾向、いわゆる ASD というね、自閉スペクトラム症という発達障害があるんですけど、この発達障害の子が結構持っている特性なんですよね。そこと結構類似しているっていうのがあります。なので、もしですよ、もう小さい頃からこういう歯磨きとかお風呂を極端に嫌がるとか、あとね、自我がすごく強くてこだわりが強いとかね、こういった状態だった場合は、もしかしたら原因としてはね、こう親子関係とかではなく、発達障害が原因でお子さんのような状態になっちゃってることがあるので、この場合はまず発達障害の検査をしていただくのがいいかなと思います。で、検査はね、お近くの心療内科とかでももちろんできますし、ただなかなか心療内科ってちょっとね、抵抗があって行きにくいって方もいらっしゃると思うんですね。その場合は私がよく一緒に勉強会とかもしている小出博文先生という公認心理師の先生がいるんですけど、その先生に連絡をすると、Zoom とかでさらに子供じゃなくて親だけで検査とかもできますので、まず一回そういうのを利用してお子さんに発達障害の特性がないかっていうのをチェックしてみてください。で、特性があった場合はやっぱりそのね、専門のサポートをしていくことでこういった状態改善できますので、まずはそのね、一応検査をするってところから始めていくのがいいかなと思います。はい。で次に、今回お子さんはね、褒めると怒るっていうことが書かれているんですね。じゃあなんで褒めると怒るのか。通常褒めたら喜びますよね。でも怒るっていうのはいろんな理由があります。で、まあ、例えばよくあるのが条件をつけて褒めているってことですね。まあ、例えば親が求めているこれやってほしいなって思うことだけやったときは褒める。でも純粋に子供が何か努力したときは褒めないとか、このような状況になると子供はどう考えるかっていうと、あ、結局お父さんお母さんの言うことを聞いたときしか褒めてもらえないんだなっていうふうに思っちゃうんですよね。だから褒めるイコール条件付けの愛っていうふうに思うので怒るようになってしまいます。 あともう一個が誘導しようとしているってパターンですね、まあ、これもちょっと類似しているんですけど、例えば勉強した時だけは褒める、それ以外は褒めないってなると勉強させようとしてるわけじゃないですか、で高校2年生にもなるとそういったことってやっぱ敏感に気づくので、あ、結局俺を勉強させるために言っている、あ、半分嘘なんだなみたいな風に子供は思っちゃいます、だからこれはちょっと直していかないといけなくて、じゃあどうするかっていうと、まあ、本当に心の底からすごいと思ったこと、だから親が条件をつけて、あ、この時だけ褒めようとかってするんじゃなくて、まあ、本当に純粋に優しくしてくれたら褒めてあげるとかね、そういう風にちょっと変えていくっていうのをちょっとやってみてください。あと、もう誘導は一切しない、本当にただ純粋に褒めて終わり、それ以上は何も求めないっていう風にしていくとちょっとずつ変わってくるかなと思います。はい、じゃあそれらも踏まえて今後ね、どのようにやっていくべきかってところをちょっとお話ししていきます。で、まずはさっきも言った通りね、昔からこの状態だったら、まず最優先でやるべきことは発達障害と検査かなと思います。じゃあそうじゃない場合もちょっと含めてお話をしていくと、まず今のような状況だった場合ですね、基本的に何かを子供に対して言うと、誘導してるって思われて反発したりとか、あとちょっとね、自分が気に食わないことがあると自我が強くて反発したりしますよね。ってことはもう最低限やるべきこと以外は、まあ言わない方がいいかなと思います。じゃあ最低限やるべきことって何かっていうと、私が名称法というふうに呼んでいる、人に迷惑をかけること、人を傷つけること、法律やルールに違反すること、こういったことはやっぱりね、良くないので、きちんと伝えていかないといけません。でもそれ以外のこと、例えばじゃあお風呂に入らないとか、まあ、確かにね、ちょっと匂いとか、あと、なんか、皮膚がね痒くなるとかいろいろあるんですけど、ただ極端な話、別にだから友達に迷惑かけているとかないじゃないですか。あと法律に違反しているわけでもないですよね、だからそういうようなことはあまり言い過ぎない方がいいかなと思います。これがまずステップ1です。で次に何をするかっていうと、まあ、ちょっとでもやっぱそういうのを改善してさせていきたいので、できるだけストレスがなくそういう問題が解消できるように環境を作ってあげてください。例えばじゃあ子供がお風呂、あ、ちょっと今日気分的にお風呂入ろうかなって思った時にですよ、誰かがお風呂に入っていたら子供は一気に気持ちが冷めるわけですよ。あ、せっかく入ろうと思ったのになんか親が入ってるからもうちょっとめんどくさいからやめようとかって思ったりするわけですよね。だったら、まあ、子供が入りそうな時間帯はちょっとあえて開けといてあげるとかね、そういったちょっとした配慮で子供が動きやすくなるので、そういうことがまずできることを一つ一つやってみてください。であとは、無理しないルールを、決めていきましょう、ね、で通常最初に、ね、書かれているような親子関係であればルールの話し合いぐらいはできます。でもし話し合いすらできないんだったら、もしかしたら見せかけの親子関係っていう状態で、親は親子関係いいと思っているんだけど実際は良くないってケースも、まあ、稀にあるんですよ、その場合かなと思います。でも通常そうじゃないのであれば、ルールの話し合いぐらいはできますので、それをちょっと進めてみてください。でその時に親がね、あれしろこれしろって言うと、こういったタイプの子は全部反発しちゃうんですよ、だからそうじゃなくてまず状況だけ伝える、例えばまあ別にあなたがねお風呂入りたくないんだったら別に無理に毎日入る必要ないよと、でもさすがにずっと入らないとやっぱ匂いも出てくるし、あと痒くなってくるから、まあ、たまには入った方がいいと思うんだけど、週どれぐらいだったら入れそうとかこう子供に聞くわけです。で子供が、まあ、じゃあ週2回ぐらいだったらいけるかなっていうんだったら、じゃあまず2回だけ入ろうかっていうふうに言ってみるでもいいし、もう風呂に入ること自体がもうなんか嫌な場合、まあ、これはちょっとね発達障害の傾向とかが結構強くなってくるんですけど、この場合だったらじゃあせめてタオルで体を拭くだけやってみようかとか、それぐらいだったらストレスないよねって話をして、子供の無理のないペースで、生活習慣をこう戻していくってことをねやっていただくといいかなと思います。